主は皆さんと共に、
また主祭と共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その時、自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対して、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2の断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。キリストに賛
美。
どうぞお座りください。今日のこのルカの18章の福音書は、この2人の人の祈る態度の違いを述べています。ルカの福音書は割とこういうのが多いんですね。極端な2人の態度を、対照的な2人の人を挙げてこの問いかけるようなですね、いう話し方が多いです。放蕩息子の、真面目のお兄さんと、放蕩した弟とかですね、マルタとマリアとか、この対照的な2つの違う立場をこう挙げて私たちに問いかけている、それがルカの福音書のよくやるやり方ですね。今日はお祈りの態度というわけですが、ファリサイ派の祈りとこの徴税人の祈りと、この2人の祈り方を対比しているわけですね。このファリサイ派の人の祈りは、これを祈りと言えるかどうかちょっとよくわからないけれども、私は他の人のようにこの奪い取るものや不正なものではなくて、この徴税人のようなものでもないことを感謝しますというふうに言ってるんですよね。でも、このファリサイの祈りを読んでつくづく変だなと思いますけれども、何が変かっていったら、これ人と比較してるんですよね。あの人はだけど自分はこうだっていうですね、人と比較して、それで自分は他の人よりも自分の方が優秀なんで、なんか神に感謝してるって言うんですけど、ちょっとなんかずれてるような感じがしますね。でこの後半もやっぱずれてるんですよね。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。自分が何をしたかってことを神様に言ってるわけですけど、でも自分の業績とかですね、自分がやったことを神様に言うことがお祈りなのかっていうことで、これもものすごく変な感じがしますね。このファリサイ派の人の祈りっていうのは、結局祈りのように見えて、結局自分中心なんですよね。人と比較してるか、あるいは自分がこんだけできるとか、自分がこんな人間だと言ってるだけで、結局このお祈りになってるようで、この人はなんか神様がいないお祈りっていうかですね、中身のないお祈りなんですよね。非常に何というかこの不思議な感じがしますが、でも結局私たちの祈りというか、私たちの生きる態度そのものが結局こういうふうになりがちだってことですよね。人と比較してですね、あの人よりは自分は上だからって言っていい気持ちになることがあるかもしれないけど、結局全部上ってことありえないから、あっちが上でこっちが下だと思ったらがっかりしてしまって、人と比較する中では人間の苦しみは永遠に絶えない。でしかも自分がどれだけやったかを誇ることはできるかもしれないけど、自分ができないこともあるわけだから、結局自分を中心に物事を考えたときに、結局自分の中で苦しみが増すだけで、結局はこのお祈りっていうのはお祈りになってるようで、結局は人間の苦しみをいわば語ってるだけにしか過ぎないということですよね。で逆にこの徴税人の方はどうなのか。神様、罪人の私を憐れんでくださいと、神様に憐れみを求めてるだけ、人と比較していないし、自分がどれだけできたとかできなかったとかって言ってることでもない。ただ神様に前でひれ伏して神の恵みを願っているだけなわけですよね。 祈りっていうのはやっぱりこの朝鮮人の方の、まあ、祈りじゃないかというふうには思いますね。まあ、このルカの福音書は結局どっちの態度を取るかということを私たちに問いかけてるんですよね。このファリサイ派のように威張ってみたり人と比較してみたりで、結局それは人間の苦しみを生むだけで、自分はダメな人間だとか、自分は人と比較してこんなになんかダメなんだとか、なんかそのような世界に生きるのか、神の前に全てを委ねて生きていこうとするか、主よ憐れんでくださいって言ってですね、自分の全てをこう置くような、そのようなものであるか、これは信仰の態度っていうかですね、祈りのあり方も問うてるし、信仰のあり方も問うてるんですよね。僕はその、まあ、いろんな信者さんにいろいろ会う、もちろんいろいろ会うわけですけど、まあ、一番信仰が深いと思われる人はどういう人かと言ったらですね、まあ、実はその一番信仰が深いと思う人はアルコール依存症の人なんですよね。まあ、アルコールだけじゃなくて、まあ、薬物依存であったりなんか依存症の人がいろいろ、でもそういう人が一番なんか僕は信仰が深い気がします。 なぜかって言ったらですね、まあ、依存症の人と割とそのまあ、ホームレスの人の中で依存症の人が多くてですね、そういう人たちといろいろ関わって、依存症のプログラムかなんかにもいろいろちょっと関わることがあったんですけども、アルコール依存ってのはもう病気なんですね。だから人間の力じゃもうどうしようもない。まあ、アルコール依存もあれば、ギャンブル依存もあるし、あるいはその、薬物依存もあるし、あるいはショッピング依存もあるし、甘いもの依存だってあるし、まあこれいろんな形の依存があって、でも病気なんです。自分で止められないんですよ、絶対。止められなくてですね、結局も巻き込まれてしまうっていうですね、一つの病気なんですよね。まあ、皆さんの中にもいるかもしれない、あれ皆さんの家族の中にも依存症の人今いっぱいいますから、おられるかもしれない。それで彼らがですね、立ち直れるのはただこれたった一つ、これだけな。立ち直れる人と立ち直れない人の違いはですね、このお祈りができるかどうかなんです。本当はつまりこのファリサイ派のように自分が何とかできるって思ってる人は絶対立ち直れないですね。今日は飲んでるけど明日はやめれるとかって思ってる人はつまり自分の力でやめれると思ってる人は絶対やめれないんですよね。でもその依存症が立ち直れる人は自分に全くできないって思って、まあ、ハイヤーパワーって言ってですね、神様に頼る人だけが救われるんですよね。でものすごくはっきりしていて、で自分にできないってことが 100% 分かってて、神様に 100% 頼る、そのような祈りを し続けないと依存症が止められないとか、お酒を飲むとか何にしろ止められないんですけど、で彼らの祈りが、あら彼らの信仰が僕は全ての信者の中で一番深い信仰ですね。つまりそれだけどん底だから、それだけ自分の力にも頼れないし、人と比較することもできない、自分ができるってことはもう何もないから、全くのこのそれを底打ち体験というんですけどね、自分は全くダメな人間であって神様に頼る以外にないと、で神様に本当に頼って生きるところだけで神様の恵みと力があると。で私たちは中途半端、私たちってまあどこまで私たちがあるかもしれないの、中途半端だからどっか自分ができると思ってるんですよね。自分の力でなんとかできて、全収入の10分の1捧げるとか週に2度とか、まあ、ここまでできなくても自分はこれだけできると思ってるうちはできないんですよね。自分の力を全く置いて神の恵みにただ頼り切った時だけ、私たちの信仰の世界が、祈りの世界が、まあ、広まってくるということなんですよね。これも本当に不思議ですけれども、この祈りの通りなんです。本当は神様憐れんでくださいって心から言える人だけが神様に助けを得られるというですね、まあ、祈りの基本というか信仰の基本なんですね。でもそれはやっぱりそれだけ神様に頼れるとしたら、やっぱり神様がどれだけ自分を助けてくれてるか、愛してくれてるかというですね、そういう信頼感も必要かもしれない。神の恵みの中であるからこそ私たちは歩めるというですね、まあそのような、まあなんというか、神様に対する信頼、それは周りの人に対する信頼かもしれない。 でもそのアルコール依存の人はなかなかこううまくいかなくて失敗しちゃうんですよね。その大体何回もスリップして、やめてると思ったら安心してたらまた急に飲んじゃったりとか、でもそのスリップを繰り返しながらだんだんと こうやめていける人もまあいるというわけですよね。である時に、まあ、一人 の, そのアルコール依存症の人がですね、プログラムやってる人と知り合いで、まあ、それ僕もちょっと手伝ってたんですけど、道端で彼と、まあ、その大阪の釜ヶ崎で働いていて、 そういうホームレスとかそういう 人たちと付き合ってる時ですけども、その時にそのプログラムに僕も関わってたんですよね。で一人の人が道端でばったり会って、その時に、まあ、もしかしたらその時彼酔ってたかもしれないけど飲んでたかもしれない、まあ、ちょっとわからないけど、その時彼が僕にこう言ったんですよね。あの自分はまあ、なんか立ち話してたらなんか割と真剣な話になってですね、で彼が言うんですよ、もう自分っていうのは人間として最低最悪や、つまりだってアルコールの人はみんなそうだけど、家族捨て仕事捨ててもう何でもかんでも全部捨ててですね、女の人だったら大体もう体も打ってっていうの もう絶対入ってきてですね、で全てを捨ててもう自分はもう人間のクズみたいなもんやと、で今もしかも今は福祉で金もらって生きていてですね、まあある意味でもうなんか生きていく価値は自分にはないと、まあそのような人間だっていうんですよね。で別に自分がアルコール飲んでのたれ死んだって別に誰も悲しむ人もいないし、自分がこう立ち直る必要性も、まあ、実のところないんだっていうわけですよね。じゃあ自分はなんで頑張ってんのか、なんで神様に頼って頑張ってんのかって言ったら、その、まあ、彼が言ってたところその、まあ、プロテスタント その、あの施設だったんですけど、その牧先生がその責任者なんですけどね、で自分がスリップしてもう やけのヤンパチになって、もうこんなとこもうやめたるわいっていうふうに言って、こうなんとかこう捨て台詞してもう やめようと思った時に、その牧師先生が泣いて止めてくれたっていうね。その時にもうここでお前がやめたらもう終わりやろって言ってですね、その牧師先生が泣きながらこうなんか自分がこうやけになるのを止めてくれたことがあった。でまあ多くのですね、そのなんか立派な人のために泣くんだったらともかく、自分みたいなね虫けらのような人間に対してその牧師先生が泣いてくれたっていうんですよね。で牧師先生のあの涙があるから、もう自分はやっぱり立ち直っていかないとダメだっていう気持ちがやっぱりあるんやと言ってですね、だから何回失敗しても自分はやっぱり神様とその牧師先生に頼ってやっぱり今の苦しみから出していきたいということを、まあ、話しておられたんですよね。人間の力じゃ私たちはできない、でも神様と、いや、やっぱり私たちは周りの人から支えながら歩んでいる、でもそれを信じてそれを願いながら歩んでいくことが私たちの信仰者のやっぱり一番深いところだと思いますね。罪人の私を憐んでくださいとこう朝鮮人が言ったんですけど、神の愛を感じてるからこそ神様助けてください、憐れんでくださいってやっぱ言えるんですよね。で周りの人にも頼ることができるでしょうし、まあ、そのような信仰と祈りを私たちは生きていきたいと思います。自分の力に頼る必要性は全くない、自分がどんなにダメな人間でもいいんですよね。神の恵みを受けて私たちは歩めばいいんだから、まあ、この朝鮮人の祈りに従って私たちも習って歩んでいけるように、自分の力に頼らないで神の恵みに頼って歩んでいけるように祈りたいと思います。